と福音の時間です。日本では10月を神無月とも呼びます。神々が出雲の国に集まるので、それ以外のところにはいなくなるんだとか、なんだか変な話ですよね。でも聖書の語る誠の神様は、全宇宙を作り、人間を作り、どんな時にも私たちと共にいてくださる誠の神様なんです。さて、今日も世界のベストセラー聖書より、キリストの福音を分かりやすくお届けします。お話は高原剛一郎さんです。
おはようございます。高原剛一郎です。私は先日所用で神戸に行きました。すると長田区の路上に人だかりができています。何かなと思って見ますと、アテネオリンピック女子マラソンで金メダルを獲得した野口みずき選手のスパイク実物大の足型がプリントされてる。皆さん携帯電話のカメラでパシャパシャ撮ってらっしゃいました。日本に価値ある勝利のメダルを持ち帰ったその足跡を何としても記念に残しておきたい、そんな思いがこの企画を生んだのだと思います。しかし私はもっと強烈にして私たちの人生に直結する勝利をもたらした方について今日ご紹介したいのです。聖書の中にこういう言葉があります。愛のうちに歩みなさい、キリストもあなた方を愛して私たちのためにご自身を神への捧げ物、また供え物として香ばしい香りをお捧げになりました。ここにキリストがこの世に来られた理由が書いてありますね。それはあなたを愛するあまり、あなたの罪の犠牲の供え物となるためにこの世に来られたと言うんですね。ところで聖書は二言目には人間の罪の問題を指摘します。本当に神様が人間を愛しておられるなら、どうして罪、罪、罪という人の心を暗くするようなことにわざわざ触れられていかれるんでしょうか。実は私の母は昭和8年生まれ、小学校の時に米軍の空襲を避けるため集団疎開に出たそうです。集団疎開というのは山奥に学校単位で避難することなんです。母が行ったのは島根県吉田村という山村です。そこへ着くと男組と女組に分けられるんですね。そしてそれぞれが離れ離れのお寺を宿舎にして集団生活します。そこでは先生の目の届かないところで陰湿ないじめがあり、また深いホームシックがあり、しらみや病気があり、本当にいろんな辛いことがあったけど、何が辛いと言って飢え、空腹ほど辛いことはない。人間というのは、こんなに寂しくてもお腹が空くのか、こんなに痒くてもお腹が空くのかと、不思議に思ったそうです。さて、その村には、見事な梅林があったんです。季節になると、青い梅の実が鈴なりに実るそうですね。空腹の時に、梅の爽やかな香りがプーンとする。見るとうまそうに見えるんですね。でも人のものですから手は出せないはずでした。ところがボス役の女の子が子分の子に言いました。取ってこい。できるだけたくさん取ってこい。そしてある木からたくさんの梅の実を剥いで万引きして、そのグループで食べてしまったのです。しかし一本だけ裸の枝になってしまったので、すぐにバレてしまったんですね。農家の方から学校にすぐに連絡が入りました。そして誰が食べたのか、至急突き止めてほしいと言うんです。全校生徒が集められました。そして食べたものは名乗り出なさいと、強く迫られたのです。全員真っ青になって静まり返ります。しかし、誰も名乗り出なかったんです。なぜでしょうか。怖かったんですね。名乗り出たが最後、こっぴどく叱られるだろう。ひょっとしたら大阪へ送り返されるかもしれない。しかし先生は徹底的に調べて迫ったんですね。なぜなら、青い梅には毒が入っていたからです。青梅というのはそのままでは毒性果実なんですね。実は農家の方も 先生方も食べたものを必死で探し求めたのは叱るためであるというより、解毒剤を飲ませて死から助けるためだったんです。命を救うために盗んだものを探していたって言うんですね。これは聖書も同じです。聖書が人間に罪の問題を繰り返し繰り返し語るのは人間を呪うためではありません。罪から救うためなのです。罪の問題を抱えたまま死ぬと人は永遠の裁きを受けることになるということを神はよくご存知なのです。なんとか私たちを罪の究極の結果である地獄から救うために、神は罪からの救い、罪の悔い改めを求めておられるんです。そして罪を悔いて立ち返った時、どんな過去があっても、どんな醜いしくじりがあったとしても、完全に許すための準備をしてくださったんですね。キリストはご自分の命であなたの罪を償うために十字架にかかって神から捨てられ呪われてくださったんです。しかしこの方は十字架で死んでおしまいではなく、死後三日目に復活し、私たちの罪の償いが完全に終わったことを証明してくださったお方なんです。さて、第二次世界大戦の時、ヨーロッパ全土はナチスヒトラーの支配下に入ってしまいました。しかし、ただ一国、ナチスの政策に抵抗した国があったんですね。それはデンマークという北欧の国です。この国の王様、クリスティアン10世という方は本物のクリスチャンでした。彼はナチスの軍隊が入って国内を蹂躙した後も、ユダヤ人差別の法律制定に断固として反対し、ユダヤ人を守り抜こうとした王様です。ある時、ナチスの高官と会談を終えた王様は、ふと市役所を見上げたのでした。すると、そこの屋上にナチスの旗が掲げられてるんです。王様言いました。ここはデンマークだぞ。すぐにあの鍵十字の旗を下ろしたまえ。命令したんです。しかしナチスの高官は拒否しました。王よ、この国はもはや我が総統の支配下にあるんです。あのナチスのシンボルの旗を掲げるのは当然なことです。すると王は答えました。あなた方が下ろさないなら、我がデンマーク軍兵士に命じて、あの旗を引き下ろさせる。高官は言いました。そんなことをする兵士がいたら、即撃ち殺してやりますよ。すると王はこう言ったと言われています。いや、そうはならんだろう。なぜなら、その兵士とは私だからだ。そう言うや否や、クリスティアン十世はナチスの軍隊をかき分け、市役所に駆け上り、ポールの下に立って自分の手で旗を引きずり下ろしたと言われています。その姿はデンマーク国民に計り知れない勇気と力を与えたと言います。なぜなら王は王であるのに一番危険な仕事を部下に命じてやらせるのではなく、自分が一兵卒として銃口突きつけられる中、屈辱のシンボルを引きずり下ろしたからです。そして神はこれと同じことを、いやこれ以上のことをしてくださいました。神こそは、この大宇宙の作り主、大宇宙の王の王、主の主である方です。この方以上の権威者はない方ですね。この方は、人類の上に罪と虚無と死がはためいているのをご覧になったとき、我慢することできなかったんです。人間は死に支配されるために作られたものではない。この方は、神であられるのに人としてこの世に来られ、そして十字架と復活によって罪と死を人類から引き剥がしてくださったお方なのです。あなたが罪から救われるための準備は全部キリストが立ったお一人ですでに完了してくださいました。どうぞ今こそ あなたのための救い主を信じ、イエス様を自分の救い主として信じ受け入れ、永遠の命を受け取ってください。心からお勧めしたいと思います。
ここで今日のゴスペルです。岩渕誠さんで父の涙。
心に迫る父の悲しみ、愛する一人を十字架につけた人の罪は燃える火の知らずに今日も過ぎてゆく。十字架から溢れ流れる泉、それは父の涙。
いかがでしたか。番組では皆様のお便りをお待ちしています。お便りくださった方には高原剛一郎さんのメッセージカセットをプレゼントします。それでは宛先です。郵便番号 530-8693 大阪中央郵便局支所箱574号、聖書と福音プレゼント係までです。最後に今日の御言葉をご紹介しましょう。また愛のうちに歩みなさい。キリストもあなた方を愛して私たちのためにご自身を神への捧げ物、また供え物とし、香ばしい香りをお捧げになりました。エペソ人への手紙5章2節。それではまた来週。提供は福音プロダクションズでした。